18章。それからダビデは彼と共にいた民を数え、彼らの上に千人の長、百人の長を置いた。さらにダビデは民の三分の一をヨアブの手に、三分の一をヨアブの兄弟ツェルヤの子アビシャイの手に、三分の一をギト人一体の手に委ねて使わした。それで王は民に言った。私もまたあなた方と共に必ず出て行く。しかし民は言った、あなたは出てはなりません。たとえ私たちが逃げたとしても、彼らは私たちに心を止めはしないからです。たとえ私たちの半分が死んでも、彼らは私たちに心を止めないでしょう。あなたは私たちの一万人に値するからです。ですから今あなたが都市から助けを与えて私たちの役に立ってくださるなら、その方が良いのです。それで王は彼らに言った、あなた方の目に良いと思えることは何でも私はしよう。こうして王は門の脇に立ち続け、民の方は皆百人ごと千人ごとに出て行った。そして王はさらにヨアブ、アビシャイ一体に命じて言った。私のために若者アブサロムを優しく扱ってくれ。そして民も皆王がアブサロムのことで隊長たちすべてに命じたとき、それを聞いた。そして民はイスラエルに立ち向かうため野に出て行った。戦闘はエフライムの森で行われた。ついにイスラエルの民はそこでダビデのしもべたちの前で打ち破られ、その日そこでの殺戮は大いなるもので2万人となった。そして戦闘はそこで見渡す限り地一帯に広がった。その上、その日森は剣が彼らを食らい尽くす以上に多くの民を食らい尽くした。やがてアブサロムはダビデのしもべたちの前にいることに気がついた。時にアブサロムはラバに乗っていたが、そのラバが巨大な大木の網の目のように入り組んだ大枝の下に来たので、彼の頭は大木に固く引っかかり、彼は天と地の間につまみ上げられた。下にいたラバが通り過ぎていったのである。それからある人がそれを見てヨアブに告げていった。ご覧ください、私はアブサロムが大木に吊るされているのを見ました。そこでヨアブは自分に話しているその人に言った。それもなんと、お前はそれを見たのに、どうしてそこで彼を地に打ち倒さなかったのか。そうすればお前に銀十枚と帯一本を与えるのが私の務めとなっただろうに。しかしその人はヨアブに言った。それにたとえ私が銀一千枚を棚心で測っていたとしても、私は王のご子息に対して手は出しません。私たちの聞いているところで、王はあなたとアビシャイと一体に命じて、誰でもあの若者アブサロムを見守ってくれと言われたからです。そうでなければ私は彼の魂に対して不実なことをしたでしょうが、このすべてのことは王から隠せなかったでしょうし、あなたは味方とはほど遠い態度を取られたでしょう。これに対してヨアブは言った。このようにしてお前の前で私をとどめさせないでもらおう。そうして彼は棚心に三本の矢柄を取り、大木の真ん中でなお生きていたアブサロムの心臓にそれを突き通した。それからヨアブの武器を運ぶ十人の従者が周りにやってきて、アブサロムを殺そうとしてこれを撃った。そこでヨアブは、民がイスラエルの後を追うのをやめて帰るよう角笛を吹き鳴らした。ヨアブは民を引き止めたのである。最後に彼らはアブサロムを取り、彼を森で大きな洞穴に投げ込み、その上に非常に大きな石の山を積み上げた。一方、全イスラエルはおのおの自分のうちに逃げた。ところでアブサロムは生きていた時に 一本の柱を取って自分のために建てたが、それは王の低地平原にある。彼は、私には私の名を記憶に留めるための息子がいないと言ったのである。それで彼はその柱を自分の名前で呼んだ。それは今日に至るまでアブサロムの記念碑と呼ばれている。さて、ザドクの子アヒマーツはこう言った。どうか私に走らせ、この知らせを王に伝えさせてください。エホバは王を裁いて、その敵の手から王を解放されたのですから。しかしヨアブは彼に言った。あなたはこの日の知らせの人ではない。あなたは他の日にその知らせを伝えなさい。しかし今日はあなたはその知らせを伝えてはならない。王の子が死んだのだから。それからヨアブはクシュ人に言った。言ってお前の見たことを王に告げなさい。そこでクシュ人はヨアブに身をかがめて走り出した。そこでザドクの子アヒマーツはもう一度ヨアブに言った。どんなことが起きようとも、どうか今この私にもクシュ人の後を追って走らせてください。ところがヨアブは言った。我が子よ、あなたが走らなければならないとはどういうわけなのか。あなたのためには何の知らせもないのに。なおも彼は言った。どんなことが起きようとも、今、私に走らせてください。それで彼は言った。走りなさい。そこでアヒマーツはヨルダン地域の道を通って走り出し、ついにはクシュ人を追い越した。さて、ダビデは二つの門の間に座っていた。その間に見張りの者が城壁のそばの門の屋上に行った。ついに彼が目を上げてみると、見よ、一人で走ってくる男がいた。それで見張りの者が呼ばわって王に告げると、王は言った。もしその人が一人なら、その口には知らせがあるのだ。そしてその人は次第に近づいてきた。見張りの者は今度はもう一人の男が走ってくるのを見た。それゆえ見張りの者は門営に呼ばわって言った。ご覧ください、もう一人の男が一人で走ってきます。すると王は言った。それもまた知らせを持っているものなのだ。そして見張りの者はさらに言った。最初の者の走り方はザドクの子アヒマーツの走り方のように見えます。すると王は言った。これは良い男だ。良い知らせを携えてくるだろう。ついにアヒマーツは呼ばわって王に言った。ご無事を。そうして彼は地に顔を伏せて王に身をかがめた。そして彼はさらに言った。あなたの神エホバが褒めたたえられますように、神は王なる我が主に向かって手を挙げた人々を引き渡されました。ところが王は言った。若者アブサロムは無事か。これに対してアヒマーツは言った。ヨアブが王のしもべとこのしもべを使わしたときに、私は大きな騒ぎを見ましたが、それが何かはわかりませんでした。それで王は言った。脇へ寄って、ここに立っていなさい。そこで彼は脇へ寄って、じっと立っていた。すると、見よ、クシュ人が入ってきて、そのクシュ人はこう言い始めた。王なる我が主が知らせをお受けになられますように。エホバは今日、あなたを裁いて、あなたに対して立ち上がるすべての者の手から、あなたを解放してくださったからです。しかし、王はクシュ人に言った。若者アブサロムは無事か。これに対してクシュ人は言った。王なる我が主の敵、および、害悪をもたらそうとして、あなたに対して立ち上がった者は皆、あの若者のようになりますように。すると、王は動揺して、門口の上の屋上の間に登っていって、泣き出した。彼は、歩きながら、このように言った。我が子アブサロム、我が子、我が子アブサロムよ。ああ、私が、この私が、お前の代わりに死ねばよかったのに、アブサロム、我が子よ、我が子よ。